日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ2014年も最新のマーケットトレンドをお届けします。実はですね、箱に、
はいはい、
この番組ですね、はい、昨年は iTunes のベストオブ2013のですね、うん、名作ポッドキャストなるものに選んでいただきました。なんか声多い、
大きいですね。
パフパフパフ。
これもいつも聞いてくださる皆さんのおかげということで、本当にありがとうございます。
本当にね、ありがとうございます。これからも皆さんのね、消費生活に役立つ情報をお届けしてまいりますのでね、
お届けしてまいります。
末永くご愛聴ください。2014年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
週刊日経トレンディ、今回は特別企画、記者のおすすめはこれだ、2014年注目商品スペシャルチェックをお届けします。
もうすでにですね、はい、オープニングから若干うるさくなってますけれども、
そうですね、
新春恒例のこの企画、うん、週刊日経トレンディの人気コーナーチェックを担当していただいているチェックマンさん、ヨッシーさん、アタボーさんの3人をお迎えしてお届けしてまいります。皆さん、今年も何卒よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ちょっとですね、うん、ご挨拶が終わった直後で何なんですが、はい、渡辺編集長から渡辺発行人になったんですか。
はい、そうなんですね。
偉くなったんですか。
いやいやいやいや、まあね、皆さん馴染みはないかもしれないんですけども、はい、編集長というのは基本的にはそのコンテンツですね、雑誌の、まあ、コンテンツに、責任を持つということ
ですね。コンテンツの責任者ですよね。
はいはい、で発行人となると本当にそういったその販売だったり広告だったりとか、あるいはそういうビジネスの展開も含めて、こういったブランドをね、いかにしていくかという、そのトータルの
統括責任者になるということなん
ですね。そういう感
じですね。なるほど、はい、まあね、今まで渡辺編集長って言ってたのを渡辺発行人っていうとですね、ちょっとなかなか
変ですよね。
変な感じしますけれども、はい、よろしくお願いいたします。
10年に慣らしていきましょう。
ですよね。2013年、まあアベノミクスみたいな言葉がですね、うん、出てきてですね、例えば倍返しだだとかジェジェジェだとかっていう風に流行語もすごくポップなものがたくさん生まれた年で、うん、はい、商品トレンド自体っていうのもやっぱり結構華やかになったんですかね。
そうですね。華やかかと思いきや、はい、意外と堅実だったのかなというのが、まあ、私の感想ですね。はい、私もの、日経トレンディ12月号におきましては2013年のヒット商品のランキングというものを作らせていただいてるんですけれども、ね、はい、1位が、ま
あ、
コンビニコーヒー、
う
ん、
あー、言われてみればそうです
よね。はい、2位パズル&ドラゴンズということでですね、うんうん、こう景気が上向いてきて浮かれたムードもある中で、やっぱり皆さん堅実なんだなという印象を非常に強く持ちましたね。
ですよね。
はい、
だからそのここ数年のヒット商品の、解説なんかを、まあ、読んでると、その消費者がとにかく賢くなってきてる、
うん、
で使うべきところとそれが節約すべきところっていうのをきちんとメリハリをつけて、うん、でそのいい楽しい生活を送ろうとしているっていう風な、まあ、傾向が見て取れるんですけれども、
うん、なので個人的に今年注目してる点としては、例えばコンビニコーヒーもそうですけれども、まあ、言ってしまうと皆さんスターバックスに行く代わりにコンビニでコーヒー飲むようになったわけですよね。
うん、
このようにですね、こうどこまで皆さん、値段を下げても我慢できるのかっていうところが今年一つキーになってくるんではないかなと思ってまして。
なるほど
です。いろんな分野でこういう動きが実は出てくるんじゃないか。もう折しも増税ですので、でそういうこのですね、日々の生活で必要なものを安く上げる手段に今トレンディ編集部で最も詳しいのが、何を隠そう、この隣に座っている
ヨッシーさん
です。ヨッシーさんですね。
そうなんです、はい、じゃあその辺もですね、踏まえてこれからちょっとお話を伺っていきたいと思います。
ハードル上がったんじゃないですか。
グッと上がっちゃいましたね。
はい、今回ですね、2014年最初の週刊日経トレンディでは、編集部の皆さんが考える今年の売れ筋ですとか、個人的におすすめの製品というのをね、いろいろお伺いしていきたいと思うんです。
でね、ここでね、3人が紹介したものが年末のね、ヒット商品ベスト30に入るかもしれませんからね。
そうです
ね、チェックですよね。ある意味その記者のね、ヒットを探し出す力 というものが問われてきますからね。
もう年末の話ですか。
あ、そうね、早いね、もう、
なんだかね、軽くプレッシャーかかってますからね、はい。それでは編集部の皆さんの個人的一押しアイテムをご紹介いただきましょう。
一人目はヨッシーさんですね、
はい。
昨年は鉄道ネタを中心にね、親子で楽しめるアイテムっていうものがほとんどそれだったんですけどもね。
そうですね、はい。まあ、やっぱりあのイクメントレンディ担当ということもあってですね、はい。ご本人のご趣味、うん、それから、お仕事でなさっているイクメン、うん、でさらにあのウェブサービス系なんかもね、うん、あのすごくあのいろいろご紹介していただいたという感じですけども、
はい、今回もそういう地形なのかな、どうなんでしょう。はい、ね、どうぞ。
今年あの流行りそうなものですけれども、イオンモール、これが来ると思いますね。
12月20日にオープンした、はい、幕張新都心なんかがね、はい、あのすごく有名といいますか、はい、話題になっていますけれども、はい、ここをさらに押すっていうその理由は、
はい、先ほどあのチェックマンがですね、うん、どこまでその我慢できるかみたいな話をしてたと思うんですけれども、うん、それにつながるかなと思ってまして、うん、あのイオンモールが幕張新都心から大きく舵を切ってですね、体験型っていうのを非常に打ち出してますね、
う
ん、
はい、そうですよね、あのいわゆるライフスタイルモールというふうに日経トレンディの方では定義してましたけど、
うん、はい、そうなんですね、うん、はい、言ってみればですね、あのテーマパークみたいなもんじゃないかなと思ってるんですね。
ああ、なるほど、
はい。で、言ってみれば今までテーマパークっていうのは、うん、まあ、某テーマパークでやれば6000円ぐらい払って行ってたわけですよね、
うん、もう当然そうですよね、うん、
はい、
あ、そっか、
そういう1日遊ぶっていうことを、うん、ある意味タダでできてしまう、うん、
ですよね、
はい、賢い消費者はそっちに行くかもしれないなというふうに思うわけです。
あ、そういうことですよね、
はい。秋にはですね、はい、同じイオンモールがですね、岡山にできるんですね、
はい。
ちょっと私複雑な家庭事情でですね、
そうそう、複雑なんですよ。
月に1回岡山に通ってるんですけれども、ね、
ほうほうほう、
これかなり岡山駅前がすごいことになると言われてまして、
はい、
あの地上8階建てのイオンモールができて、うん、なんとその中にテレビ局が入るっていう。
は？
地元のテレビ局が移転してイオンモールの中に入るんですけど、
イオンの中にテレビ局が、
はい、
それイオン TV とかではな
くてイオン TV ではないです。
はい、テナントとして放送局が入れば、はい、当然放送局からしてみれば、まあ、PR にもなるでしょうし、はいはい、モールサイドからしてみるとお客さんが、ね、公開収録を目当てに来たりだとか、はい、まあ、そういう相乗効果も考えられますから、はい、
か
ね、いいですね。
すでにもう東京で言えば六本木ヒルズにテレビ局があったりとか、
そういえばそうですよね、
そういう状況が、あの地方でも実現するっていうことなんですよね。
なるほど、さすが大都会岡山ですね。
そうですね、
はい、あのこの手のイオンモールっていうとどちらかというと、もともとは地方できるもんだっていう印象が僕あったんですよ、はい、それが例えば幕張新都心だとかその岡山駅前だとかっていうふうに、はい、都心に回帰する傾向みたいなものっていうのは今後出てくるんですかね。
そうですね、あのイオンもやはりその地方でもその地方の中心部にどんどん出てきてる、要するに今まではどっちかというと田んぼの中にドーンって出てきてるって感じだと思うんですけれども、やはり広域から集客するっていうこともあってですね、そういう中心部に出てくるっていうのが増えてくるだろうということと、やはりその何て言うんですかね、ある意味そのテーマパークですから、やっぱり魅力的な場所にないといけないっていうのはありますよね。
そうですね、
そのテーマパークっていうのが、まあ、本当にそうだなという気がするんですよね。そのもちろんそういう本来のテーマパークありましたけど、実はアウトレットっていう場所がそういうそのテーマ性を設けたりっていうところで一日ねゆっくり遊べるテーマパーク的な方向に変化してきて、いよいよ今度ショッピングセンターっていうようなところで、まあ、いろんなねその、まあ、安くっていうかね、そこで一日楽しめるっていうことが身近になってくるわけですね。
さあそれではですね、ヨッシーズスコア最初にお伺いしたいんですけれども、今回はあくまでもその幕張新都心だとかっていうことではなくて、はいはい、イオンモールということで、
はい、
まあ、ほにゃららと10点満点でいただきたいんですけれども、
うん、難しいですねこれ。お得度8点で
お得度8点
お得度、
じゃあ旗坊さんどうですか。
イオンモールの、
うん、
独身なので興味あまり難易度が4点で。
じゃあチェックマンさんお願いします、
はい、今日の気温は10度。
出た出た出た、
何点ですか、
はいはい、
10点で三者三様の、ね、はい、点ですけれども、はいはい、自分の町あるいは自分の住むエリアに、はい、新しくそのイオンモールが進出してくるっていう時に何を考えてこの場所にこういう風に作られたのかっていうのをこう考えてみると面白いかもしれないですよね。
そうですね、
うん、ありがとうございました。さあそれではですね、今度は2人目、ハタボーさんの注目商品をお伺いします。ハタボーさんといえばですね、あの去年の初登場でいきなりゾンビ映画をご紹介いただいてですね、まあ、ある意味衝撃のデビューを、
ね、そうでしたね、
まあ、飾ったわけなんですけれども、うん、はい、まあ、2014年で、なんといってもまだ松の内でございます、うん、そこはねちょっと若干怖くないアイテムなのかなっていうのをこう若干こう期待含みでお伺いするんですけども、今回ご紹介いただくアイテムなんでしょう。
そうですね、引き続きゾンビって言いたいところなんですけどまあそれ言ってしまったので、14年を持っているのはあの30代の男性がヒットの中心になるような商品というアバウトな言い方なんですけれども、
30代の男性が中心となるヒット、
30代40代男性、
はいはい、
我々じゃないですか、
はい、
まさにそうですよね。
今あのサザエさんの音楽を集めたサンドラ CD が結構売れてるんですけど、うん、ね、あれが買ってるのが30代40代の男性っていう風に言われてるんですけど。
そうなんですか。
そうなんだ。
最初は子供がいる家庭が買うんじゃないかって言われてたんですけど、うん、懐かしいとか癒されるみたいなところで30代40代を買っていると。
なるほど。
そういうのがちょっと売れていって、まあ、10年ぐらい前だとそういうエンタメって若者をとにかく狙って若者が一気に買って何百万枚売れるみたいな時代があったと思うんですけど、もうそれってもうそういう時代は完全に終わっている中で、うん、30代40代が意外とブームを作っているのが、うん、去年くらいから増えてるんじゃないかなというふうに感じていて、まあ、例えばエンタメじゃないんですけど、うん、ファッションとかも、うん、当時昔30代40代が着ていた服みたいのをもう一回着直してかっこよくみたいな、まあ、リバイバルみたいのを結構30代40代が仕掛けて、で30代40代も一緒にそういうファッションをできるとかですね、そういうのが、う
ん、なるほど、あのね、はい、今ちょっと口挟んじゃうと、あるメーカーの方が、まあ、化粧品系の方がおっしゃってたのが、今流行ってる髪型って何か分かりますっていうふうに質問して、何か分かります、
全然わかんないです。
流行ってる髪型
女性ですか。
あ、男性
男性の流行りの髪型、あのそれこそ最近のイケメンの子たちがこうあのヘアワックスとかでこうくしゃくしゃふわふわってした、
はい、答えを言いましょう、
はい、
七三
分け
で、それがそのこうなんかちょっとこの辺を刈り上げて七三っていうのが
サイドを刈り上げて、
だからその方もおっしゃってたのはそういう30代40代っていうのに、その一昔前のものがファッション的にもあのもう一回巡ってきていて、でそこに向けて商品を例えばワックスとかね、いろんなものを出すんだっていうか開発していくんだっていうことをおっしゃってた。
あのやっぱり去年の暮れにですね、新聞を読んでいたら、あのバブル期ファッションがリバイバルしつつある、あの例えば女性でいうと真っ赤な口紅がまた売れるようになってきてたりだとか、男性ファッションでいうとあのスタジアムジャンパー、スタジャンですね、なんかが売れ始めてるみたいな記事が載っていて、その編集長のおっしゃってる七三にそのサイドを刈り上げる、まあ2ブロックですよね、のがこう復活したりっていうところでいうと、当然それの原動力になるのはそれを実体験していた30代40代になるっていうことですもんね。
他社のこと言うのもあれですけど、オーシャン結構売れていたりとか、その感じで 30代40代が引っ張ってるみたいな、そこかっこいいと思うみたいな、若者を引っ張っていくみたいな存在に30代40代結構なっているんじゃないかなと。今
まさしく君らってことですね。
でも、もう残念ながらなってない
。あの、まあ、期待込みで言えば、それで言うと僕ら世代のまさにこう男性がこうモテ期に入る、ジェネレーション的にこうモテ期に入るっていう、そういう期待感は、
そこはちょっと人によると思うんで分からないですけど、
まああれですよね、ただいけってやつですよね、
うん、ただまあそこが本当に結構パワーを持ってですね、消費をしてってそこからヒットするみたいなものが結構、
もう、うん、ぜひ欲しいですよね、うん、そうですね、そこの部分がね、
まあ、そのマーケティング業界的に言えば女子高生だとか F1、M1 ってまあよく言っていたような、いわゆる若い女性を中心とした消費っていうところから、そのミドルエイジの男性のヒットっていうのをこうガッと切り込んでいくと、
そうですね、
なんか ちょっと嬉しいですよね。
うん、どうしてもなんか若者かシニアかみたいのをずっと言われていて、うん、間の、まあ、この30代40代微妙な
ですよ、ね、
そこからヒットがさらに出てくるんじゃないかなと。
ですよね、
思ってますね。
あの去年ご紹介したあの国鉄 の、 あの車体色色鉛筆なんかもある意味
すごい反応
ですね。男性ヒットの一つかもしれないですよね。
なるほど、30代40代の男性ぜひ頑張ってヒット商品生み出してほしい。
なんか生み出しそうでしょこの3人
さあということでですね、ハタボズスコア参りましょう。今年は30代から40代の男性がヒットの中核になるということでですね、これ点数つけようがない感じですよ ね、
ですね。
どちらかというとこれ予測ですもん ね、
そうですね。
ここはトレンド解説ということでハタボさんにいただいたのは、2014年30代40代男性の消費トレンドに注目ということでございました、はい、さあそして最後はですね、やはりチェックマンさんにお願いしたいということでですねあのチェックマンさんの場合はオチをつけるために選んだんじゃないかっていうね、インコアイスのどら焼きですとかあとなるほどへーってなるその 3D プリンターに対するこうすごく手話な解説って言ったようにですね、よく言えばメリハリが効いている、
よく言えばね、
うん、悪く言えば尻滅裂っていうようなレビューがまあ持ち味なわけですけれども、さあ2014年の最初にご紹介いただくアイテム何でしょうということで、
注目ですよ、
うん、思いっきりプレッシャーかけていきますけれども、
は
い、
あのちょっと今日皆さんにご紹介したいのはですね、はい、Spotify という
Spotify、はい、
いよいよサービスですね。ですね、これ何かと言いますと定額制聞き放題の音楽配信サービスで、世界的にはすでに最大手の、地位を確固たるものにしております。2012年の段階で大体年間600億ぐらいの収入があるというふうに言われておりまして、米国の若い人たちの間ではもう完全に音楽の聴き方が変わってしまいました。これのせいでですね、月額 9.99 ドル払ってプレミアム会員になるとですね、2000万曲以上の中から好きな曲を、しかもスマートフォンで好きな時に聴けるということで、自分なりのプレイリストも作れて、もうあのスマートフォンの中に、極端な話、音楽データを入れておく必要すらなく、
ですよね、聞きたい曲を聞くってことですね。
そうなんです、聞きたい曲を聞きたい時に探して聞くというスタイルが、向こうの若い人の間では確立してしまいました。で、私先日ちょっとこれを使う機会があったんですけれども、定額制聞き放題サービス自体は、そんなに、新しいものではなくて国内でも、似たようなサービスはいくつかあります。ただ、この Spotify が圧倒的に優れているのは、新しい音楽に出会う機会が非常に多いことなんですね。まず、これ友人のプレイリストをフォローする機能、つまり、はい、友人が新しい曲を探してきたらそれを知り合いに知らせる機能というのが、
シェアしたり、はい、フォローしたり、
はい、
あるわけですね。ソーシャル的な
はい、はい、もあります。それからユーザーが聴いた曲などを分析して、それからユーザーが今いる場所などの情報をもとにですね、あなたの周りで今聴かれている曲、この曲を聴いている人にはこんな曲もおすすめというですね、リコメンド機能が非常に充実しており、かつ非常に正確なんです、
ピントのこうちゃんと合った提案をしてくれるんですね。
はい、そうなんです。なので単純に今まで自分が聞いていたライブラリーがサーバーの側に行って、身軽になりましたね、便利になりましたね、だけではない楽しみがそこにはあるということでですね、これが上陸すると音楽業界に非常に大きな影響が及ぶと考えられます。具体的にはマイナーなアーティストに脚光が当たる、
なるほど、
はい、あこの人いいよねっていうのが、まあ、どんどん出てくることが考えられます、まあ、一方で業界へのネガティブな影響ももちろん、米国などではございまして、一部のアーティストがですね、これはアーティストにとって不公平な仕組みであると、いうことで、Spotify への配信を取りやめるなどの動きも出ています。Spotify は、はい、レコード会社との契約に基づいて収益を分配しておりますが、まあ、そこは音楽業界なので、もちろんアーティスト別に、代償をつけたりレコード会社別に、ちょっと色をつけたり ということはどうもあるようでして、その辺の公正さを担保して、音楽業界とうまくやっていけるかどうかが、まあ、非常に重要にはなると思うんですが、アプリケーションの日本語化自体はすでに完了しているようなので、上陸は時間の問題と思われます
ね。いつぐらいのあれなんですか、予想では。
当初は2013年内というふうに聞いていたんですが、どうもずれ込んでいるようでして、個人的には春ぐらいには始まるんじゃないかなと。
そうすると例えばウォークマンであるだとか、iPod であるだとか、っていうものも当然すごく強い影響を受けていくと思うので、ちょっと楽しみですよね。
そうですね、本当にこうある意味、年々そういった、ね、その技術だったり、まあ、今回クラウドっていうことですけれども、そういったものが次々出てきて、でそれでライフスタイルね、ユーザーのライフスタイルを変えていくっていうところなので、その大きな、まあ、一つでもありますよね。その期待ができるという意味で。
わかりました。さあ、それではですね、チェックマズスコア参りましょう。この Spotify ホニャララと10点満点でお願いします。
はい、音楽業界を変えると9点ということで、
うわちょっと今すすぎてびっくりしてるんですけど今一瞬周りがさーっと顔色が変わったの見えました。
え、何でしたっけ、何でしたっけ、
音楽 の
業界を変える、
変えると9点あバードとかじゃないんだ
よ。発行人よ、大統領
ありがとうございました。
もうあとほら2人の2人のまたじゃあ、
そうですね、はい、じゃあハタボーさん。
そうですね、僕も Spotify はもうすごく気になっていて、やはり知らない音楽に出会えるきっかけすごい嬉しいなと思うので、そういう期待度で私は10点です。
あ、期待度で10点ということですね。吉井さんどうですか。
すいません、私逆に興味ないと10点です。
やっぱり三者三様ですね。
その世界のありとあらゆる音楽が集まるよりかは、世界のありとあらゆるその鉄道の音が
そうですね、
集まった。
あとは人が聴いてるものには全く興味がないのでそういう人も多分いると思います、
ね。まあ、確かにそれはあるかもしれないですね。さあ、ということでですね、今回お三方にご紹介いただいたのは、まずヨッシーさんがイオンモール、そしてハタボーさんが30代と40代の男性がヒットの中心になるかもしれないという、まあ、ご推測、そして、チェックマンさんがスポーティファイということでですね、この3つのキーワードないし予測というものをですね、皆さんぜひ覚えておいていただいて、はい、そして今年2014年の11月に発売される日経トレンディ12月号、このヒット商品ベスト30の中にどれが入ってるか、ね、
注目ですね。
楽しみにしていただきたいと思います。はい、それでは皆さん今年も頑張ってください。今回ありがとうございました。
ありがとうございました。
時様
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。はい、ということでですね、今回はチェックコーナーのお三方にご出演いただいたんですけれども、なかなか3
人揃うと面白いですね。
ユニークな編集部の、
もうそれぞれ
雰囲気が
本当にね、それぞれ個性があってまあ、もう本当に期待の面々ですからね。
ですよね。
はい、しっかり頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。 Weekly 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 K-Trendy